夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。こんばんは。2023年も残すところあとわずかとなりました。毎年恒例となりましたベストブックを今日は発表したいと思います。バタヤンの2023年の小説ベスト5を発表いたします。こちらのルールはですね、2022年の12月1日から2023年12月24日までに刊行された新刊の小説の中からベスト5を選出して勝手に発表するものとなっております。今年から前年の12月を入れることにしました。というのはですね、12月に出た本ってランキングを決める時点でまだ読み終わってなくて、どっちのランキングにも入らないってなりがちだったから、ちょっと対象期間をね広げてみました。対象期間と読むのにかかる時間の兼ね合いがね、結構毎年難しいなと思っておりました。さて早速ですが、第5位から発表していきたいと思います。2023年度のこの小説がすごかったベストブック第5位は、染井為人さんのめちゃくちゃです。この本を選んだ理由は3つありまして、1つは悲劇の雪だるまタイプとして完成度が高いこと、もう1つは2023年がどんな年であったかを表している小説だなと思ったからなんです。で、最後は染井為人さんという新しく楽しみな、私にとってすごく楽しみな新しい作家さんが増えたという喜びから選びました。最初の悲劇の雪だるまタイプってどんなタイプかと言いますと、初めはちょっとした不運とかごまかしとか小さな嘘とかから始まって、それがまあどんどんどんどんいろんな事態が重なって、悲劇が重なって、引き返せないところに行って最悪の事態になってしまうっていうタイプのお話が好きなんですよ。好きなんですっていうとちょっと語弊がありますけど、その悲劇が重なってちょっと笑けてきてしまう、喜劇になっていくっていうバランスがねすごくいい小説なんですね。どんなお話か簡単に説明しますと、東京で暮らす30代独身のキャリア女性が出てきて、まあ、彼女がマッチングアプリで出会うんですけど、それが国際ロマンス詐欺なんですよね。でもう一人出てくる主人公は進学校に通っている高校生なんですけど、ちょっと周りのレベルについていけなくなっていて、カツアゲとか、まあ、軽犯罪に加担していってしまうという男の子と、それからもう一人経営しているラブホテルが苦境に陥っていて、給付金不正詐欺の誘いに乗ってしまうという、まあ、それぞれにコロナをきっかけに苦しい状況にあって、そこからちょっとこう悪い方向に手を出してしまい、まあ、どんどんトラブルに巻き込まれてめちゃくちゃになっていくというお話なんですよ。で、最初はこのぐらいなら大丈夫だろうとか、みんなやってるしとか、まあ、ちょっとあ大丈夫かなって思うとこあっても、悪いことしてるって意識はあるんですけど、いつの間にか引き返せなくなってしまって最悪の事態に飲み込まれていくっていう、まあ、面白さと、群像劇でもあって、その3つバラバラだったお話が最後一塊になってぐちゃぐちゃになるっていうね、展開が見事なんですね。で、まあ、ひどい話なんですけど、最後は割とすっきりするカタルシスもありまして、年末に読むにもおすすめかなと思いました。この小説が2023年がどんな年だったか振り返るにもいいって言ったのは、コロナがね、コロナ前とコロナ後が同居したのが2023年だったと思うんですね。去年はもっとコロナの色濃かった。 ですが、今年の後半はあんまり気にせず過ごせた感じがして、まあ、映画とかドラマの世界はもうすっかりコロナがなかったことのようになっていますけれども、小説の方はやっぱりコロナの影響が色濃いものが多くて、この辺は面白いなと思うんですけれども、この小説に出てくる3人は、まあ、3人以外の登場人物も含めてコロナによって何かしらこう欲求を抑圧された状態にあるんですよね。そう、お酒を飲みに行きたいとか、友達と集まってダラダラ喋りたいとか、ホテルに泊まる、旅行に行くとかもそうですけど、そういう欲求が押し込められて、まあそのせいだけでもないんですけど、犯罪に手を出してしまったり巻き込まれてしまうっていうのが、こう何年か経つとそういう気持ちって忘れちゃいそうだから、今年はこの節目、長い目で見たら歴史的に見ると、そのビフォアコロナとアフターコロナが共存するすごく節目の年だったとなと思い出すんじゃないかなと思いましたね。そしてその最後の理由としては、めちゃくちゃで多分ソメイさんの本を初めて読んだ気がするんですけど、その後黒い糸と悪い夏と2冊読みまして、どっちもすごく面白かったので、ぜひ皆さんも読んでいただきたいんですけど、特に悪い夏はまたね、いい感じの、これも映像化が決まっているのかな、すごく面白かったです。この年になると、まあ、年齢的なことだけじゃないのかもしれないですけど、だんだんね、読む作家さんを固定化されてきちゃって、新しくこの人出るんだったら読みたいなって思う人もなかなか増えづらくなってきているので、こういう出たら買いたいって思う作家さんが増えるのは嬉しいですね。という意味で、今年はソメイさんの悪い夏、黒い糸、そしてめちゃくちゃと3冊分も楽しませていただいてありがとうという意味も込めて5位に選ばさせていただきました。さてさて、4位に参りましょう。第4位は千早茜さんのマリエです。この本はまだマヨ読で紹介してなかったですかね。一言で言うと婚活小説というジャンルでしょうか、結婚小説、あるいは大きく言うと恋愛小説のジャンルかもしれません。まあ、特にカテゴライズをわざわざする必要はないかもしれないんですけど、ああこういう小説を今読みたかったんだって、読んで自分の気持ちに気づくみたいな小説でした。主人公のヒロインマリエが40歳手前で夫と離婚するところから話が始まるんですね。これを読んだほとんどの女性がこの夫にイライラして、よかったよかった離婚して正解だよって思うと思うんですけど、この後婚活を始めたり、偶然年下のイケメンと出会ったりとか、いろんな男性が出てくるんですね。その人たちとそれぞれに関係を深めつつ、マリエが品定めをしていくという話なんですけれども、最初の夫森崎と比べて他の男性が抜群にいいかっていうとね、そこはまあそれぞれに関係が深まっていくと一長一短ありまして、その辺がすごくリアルだし手厳しいですね。千早茜さんはこのあたりがすごく読み応えがある小説なんですが、結婚生活とか恋愛が今が 100% うまくいってるとか 100% 相手に満足してるって人はあまりないでしょうから、わかる、イラッとするよねとか、へこむよねっていう、まあ、共感すること多いんじゃないかなと思う小説です。でも一方で私が思ったのは、マリエさんは恵まれてるよなとも思うんですよね。都会に住んでいて仕事も充実してて、多分ルックスも悪くなくて、年下のイケメンが惚れ込むくらいに、多分そのおしゃれで食の感度も高くて、まあ、この小説に出てくる料理が本当みんな美味しそうなので、そこも楽しんでいただきたいんですけれども、マリエさんは出会いの機会もあるといえばあるし、何より結婚以外で満たせる要素が多いっていうところが大きいかなと思いました。 婚活小説といえば辻村瑞希さんの傲慢と善良もね、傑作だなと思ったんですけど、ぜひ読んでいただきたいです。この傲慢と善良のヒロインマミは地方育ちの結婚観、家庭観にとらわれているヒロインといいますか、確か実家の群馬でお父さんの口利きで県庁に勤めていて、寿退社をしなきゃと思ってたりとか、まあ、地方で結婚するしてない息苦しさを、まあ、東京のそれとはだいぶ違うんだろうなと思い、私が東京育ちなもので、またちょっと感覚としては、マリエさんの方に近いんですけれども、まあ、だからといってマリエは恵まれてるから文句言うなとも思わないですが、ぜひ比べて読んでみていただけたらと思います。2つともね、こう思ってるけどモヤモヤして頭をかきむしりたくなるような、わーって言いたくなるようなことを、まあ、よくぞ言語化してえぐるように書いてくれるなって思いまして、感動しますね。千早茜さんもここ数年私にとっては何を読んでも面白いなって思う作家さんの一人ですね。年齢的に近くてフィットしてるとか、その出てくる環境が少し自分と似てるからっていうのもあるかもしれないんですけど、あと五感が研ぎ澄まされる感じがするのもすごく好きです。さてさて、3位に行きましょう。2023年ベストブック第3位はクビョンモさん著、幼いその子さん役の墓です。これが2022年12月刊行だけど、どうしても入れたかった一冊なんですね。今年初めの方のポッドキャストでベストブック入りを宣言していたので、予想されていた方もいらっしゃるかもしれません。今年はですね、たくさん韓国エンタメに触れた年でした。私自身が、そしてハマった年でもありました。韓国ドラマもいっぱい見ましたね。韓国ドラマのベスト5も発表したいくらいだな。ということで、ちょっとさらっと言いますと、ざっと言うと、ザ・グローリー、クイーンメーカー、それから、あの人、ウーヨンウ弁護士をやった、無人島のディーバ、あと、今日もあなたに太陽っていう、精神科ナースのダイアリーも面白かったですね。しかし1位は何と言ってもダントツ1位はムービングです。私の中ではムービングすごい面白かったですね。また韓国ドラマについて語る回もやりたいぐらいですね。さてさて、 K-POP ミュージックもたくさん聞いたかな。あのブラックピンクと BTS は好きだったんですけど、そこからのニュージーンズにハマりまして、ルセラフィムとかも好きですね。可愛くて、YouTube とかも本当エンドレスに見てしまいますね。ドラマとミュージックに比べて K 文学はね、まだ市場が小さいと言いますか、 K 文学好き、 K 文学ファンの人たちの中でこう愛好されているという、大切に大切に愛好されているっていう感じがするんですけど、韓国ドラマも韓国ドラマ好き、 K-POP は K-POP 好き、 K-POP アイドル好きっていう、こう一部の熱狂的なファンのものっていう時代もあったけど、今はもうそういう枠組みを超えて、他もいろいろ見るし、他もいろいろ好きだけど、これは好きっていう、このグループは好きとか、この作品は私も好きっていう、そういうジャンルを超えたステージに今やなってるような気がしますね。でもこの墓という小説は、その K 文学好きだけじゃない人にこう枠を飛び越えられるパワーを持ってる小説だっていう感じがしたんですよ。殺し屋のおばあちゃんがメタメタ活躍するっていう、その話のエンタメとしてのメジャー感、強さもあるし、年を重ねた女の人の悲しみみたいな部分と、アクションの緩急がついていて、見せ場も多くてすごく感動しましたね。ぜひ映像化してほしいな。 と3位まで発表したところでだいぶ長くなってきてしまったので、1位と2位は後編として分けて配信したいと思います。すいません、ちょっともったいぶってしまいますけれども、年内になんとかもう1回放送したいと思いますので楽しみにお待ちください。マヨ毒で激推ししてたのにあれとあれがまだ出てきてないぞっていう風にこうちょっと予想をつけてお待ちいただければと思います。さて今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室ではリスナーの皆さんからのお便りをもとにおすすめの本や漫画を紹介します。メッセージはインスタグラムのバタ読むから受け付けておりますので、ぜひお送りください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。